ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をお迎えして釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは今週も、佐藤博次先生お電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあそれでは佐藤博次先生をお迎えしまして釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介をお願いいたします。
はい、今夜は折目節目の会は火着分離輸送です。昭和34年当時の国鉄はダイヤ改正を行いました。このダイヤ改正の結果、私が乗車する通学列車の発車時刻が45分遅くなりました。午前6時15分の発車時刻に合わせて家を出ていた西条が午前7時発の列車で通学できるようになりました。昭和34年10月のダイヤ改正、その他にもいくつかの変化があります。今夜はその背景を考えてみましょう。題して折目節目の会は火着分離輸送です。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今夜の放送になりますが、折目節目の会は火着分離輸送がテーマとなっています。歴史の折目節目の会話シリーズ、佐藤先生今日がその第3話になりますね。
昭和34年10月のダイヤ改正で生まれた変化の第一、それは火着分離です。火着分離は鉄道輸送において貨物輸送と旅客輸送、つまりお客様を運ぶ、この2つの機能を分ける内容となっています。それまで貨物輸送の貨車と旅客輸送の客車を連結して運行していた、いわゆる混合列車といわれるものがありますけれども、その混合列車の本数を減らして乗客だけを輸送する専用列車が導入されたのです。昭和34年10月のダイヤ改正で生まれた変化の第2は高速輸送です。列車の運行がスピードアップされたのはもちろん、輸送時間が短縮されることになりました。始発から終点までの所要時間、必要とする時間が短くなったのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。歴史の折目節目の会話シリーズとしていろいろなテーマでお伝えしていますが、今日はその第3回目、今回のテーマは鉄道についての話題です。
はい、今列車のスピードアップと始発終点間所要時間の短縮、この2つを指摘しました。はい、厚岸町の朧駅と釧路駅の間、それまで85分必要であった所要時間は実に40分、半減、半分になってしまったのです。始発終点間所要時間の短縮には3つの要素があると考えられます。所要時間の短縮、その第一 A は、貨物輸送と旅客輸送を分離したことで混合列車につながれていた貨物を積み下ろす車、これがなくなったことによって貨物を積み下ろしする作業、また積み込む作業が必要なくなってしまったということです。
昭和34年秋の国鉄のダイヤ改正、生まれた変化の第一は貨客分離、そして第二に始発駅と終着駅間の所要時間の短縮でした。
貨物を積み下ろし、また積み込む作業時間、これを入れ替え作業というふうに言っていますけれども、実はこれ作業を必要とする時間がどうしても欠かせなかったのです。乗ってきた車両が駅に止まっています。その車両を駅に置いたまま、そこに貨物車両を接続する作業、これがどうしても必要でした。到着した列車のレールとは別な線路にある丸太や石炭、あるいは石材を積み込んでおいた貨物車両、これを 積み込んだ位置からこれから出発する車両に結合して、その駅を出発するという作業がありました。貨物輸送と輸客輸送を分離したことで生まれた所要時間の短縮、その B は各駅で停車する時間が従来の5分10分から30秒1分間隔で出発できることになったという点なのです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週の話題は折り目節目の会話、貨客分離です。昭和34年秋の国鉄ダイヤ改正が生み出した変化を佐藤先生に紹介していただいています。
今、この地域でですね、はい、多く の, この資源として積み出されていたものに1に丸太、2に石炭、また門石税金などから積み込まれた石材、まあ、工事用道路などを作るときに埋め込んだりコンクリートを作るときに必要な石の材料、これを積んでおいた貨物車両を、走っている列車に接続する作業、これを入れ替え作業というふうに言っていました。その入れ替え作業が、それぞれの駅で省略されたこと、なくなってしまったことによる時間の短縮です。貨物輸送と旅客輸送を分離したことで生まれた始発と終着の駅、この時間に運行するためにかかる主要時間の短縮は、さらに、この時代もう一つの新しい点、つまり C にあたる項目があります。それは貨物輸送と旅客輸送の分離によって輸送車両の車体が軽量化してきたことが一つです。それ以上に専用の車両が導入されて、その専用の車両がスピードアップ、つまり今までこの走っていた速度よりもさらに、速い速度で走る車両が導入されたということなんです。
はい、貨客分離による輸送時間の短縮、その中でのポイントになりますが、一つに、貨物車の入れ替え作業がなくなったということ、そして二つ目に停車時間が短縮されたということ、そして三つ目に専用車両が使用されることで、高速、速い速度を確保するということが可能になったということなんですね。
はい、今夜は2月24日から放送を始めた歴史の折り目節目の会話シリーズ、その第3話です。第658話にあたる今夜は貨客分離輸送を放送させてもらっています。国鉄輸送がそれまでの貨物輸送と旅客輸送を分離した結果、各駅停車時間の圧縮、また駅と駅との間の所要時間の短縮を実現することができました。そしてこの時昭和35年10月のダイヤ改正による変化の第3は専用車両の導入ということです。列車そのものを高速化しスピードアップを図るための専用車両が導入されました。それまで SL は時速40キロ程度で客車や貨車を牽引、つまり引っ張っていたわけです。それが専用車両によって時速60キロで運行する、そうしたこのスピードアップが図られたということなんです。
国鉄に新時代、始発と終着の駅間の所要時間を短縮、貨物輸送と旅行客輸送の分離を行うに加えて、車両が高速化されました。
昭和30年のダイヤ改正で根室本線にも機動車、まあ、電気の機に自動車の動、それに車と書いて機動車、ディーゼルカーというものが導入されました。始発と終着の駅間所要時間を短縮するため、専用車両を持って車両の軽量化、高速化を進めるのです。それまで石炭を燃焼してボイラーで蒸気を作り、その蒸気の力を借りて車両を牽引する SL、 つまり蒸気機関車、これが国鉄輸送のシンボルで、現在も SL に対しては高い人気があります。 この時代 SL に代わる新たな専用車両として気動車、つまりディーゼルカーは石油燃料で発電した電気を動力に車両を運行するところから生まれた言葉、そういうふうに言われています。発電の装置がディーゼルエンジンによるものであり、そのためにディーゼルカーという言われ方が生まれたということなのです。
国鉄の車両といえば黒、 SL も貨物車も黒を基調とするものであった時代があります。佐藤先生、その色合いに変化が見られてくるんですね。
そうなんですね。旧来の蒸気機関車や貨物車、客車に代わる新車両は赤系の色とクリーム色系のツートンカラーのデザインで登場しました。レールに沿って電流を通した架線、つまりこの電気の設備を施してそこから電力を受けて走る電車とは違った車両が導入され、これが国鉄輸送の高速化、スピードアップに貢献するということが新たに生まれたわけです。鉄道ファンの方ならお詳しいキハ 22K、 キハ 46K、 これはカタカナのキ、カタカナのハに数字の 46K っていうのは形という字を、ごめんなさい、系統の系というのは取ると思いますけれども、キハ 22K やキハ 46K など現在の花咲線に導入されました。一方でキハ 55K とされる車両が札幌釧路間の急行列車に採用され、それまで夜行列車で、そうですね、午後8時発札幌着、翌朝の午前6時、このため、夜行列車では10時間以上かかっていた札幌と釧路の間が6時間ちょっとでもって結ばれるというふうに短縮された側面でもあるのです。
今週の釧路歴史探訪は、折り目節目の会話、貨客分離、貨物と旅客輸送の分離、各駅停車時間の短縮、そして列車の高速化について、佐藤先生に紹介していただきました。
実はこの変化はですね、昭和32年に国鉄基本計画というものが策定されています。今日は多くを語る時間がありませんけれども、計画は首都圏の旅客輸送が逼迫していたという事情がありました。東京都内を走る山手線のラッシュアワーなどというふうに言われるほど、東京へ、たくさんの人口が集まったことに伴うすし詰め状態があって、これを旅客輸送の逼迫というふうに言っています。また2に、この時代は経済成長を背景にした原材料や動力源の移動時間短縮が求められ、その量も大量に、つまり輸送しなければいけない量が大きくなったということが背景にありました。この2つの点を解決する方法として国鉄基本計画が作られるのですけれども、ここの部分が今日紹介している1に貨客輸送分離、2に旅客輸送専用列車の導入、そして3には、おなじみ新幹線など旅客列車の高速化ということが進められることになります。全国的趨勢をもとにした計画の波及効果、これが地方にも現れて、その現れが昭和34年秋のダイヤ改正によって私たち住民の方に、大きな変化を示したということになるのです。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
そうですね、このダイヤ改正で国鉄のそれまで黒を基調とする輸送体系は貨物輸送というものを軸にして、これに旅客輸送、お客様を運ぶということを重とする、中心は貨物輸送にあり、ついでにお客様を運ぶという仕組みが、この後はお客様を運ぶということが中心になり、貨物を運ぶということが、量的に減ってくる段階の入り口ということになるのだと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。 お相手は釧路短期大学の佐藤博嗣先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様でした。